ブラックラスティックラディオ。最近タンスで小指をぶつけていません、ヨッシーです。
はい、ありますね。よく僕もたまにぶつけます。
たまに、
はい。
いや、あれなんか小学生の頃だいぶぶつけて痛かった思い出があるんだけど。
確かにね、僕も小学校の時はよくぶつけとったけど最近は減ったかな。
やっぱ大事な足を守るために自然とぶつからなくなったんかな。
確かにね。
あ、いや思う。ん、どうしました。
僕自己紹介遅れました。ユージです。
あ、自己紹介してなかったん
か。はい、名前ちょっと言い忘れてましたね。
そうです、ヨッシーとユージです。
はい。
さあ、この番組は舞鶴市出身フリースタイルフットボール世界一のコンビであるラ・クラシックの2人が舞鶴で世界とつながるワールドワイドな番組です。いやー、まさかラジオ番組を持つことになるとは。
本当ですね。
うん、夢にも思わんかったな。
うん、
最初高校生の頃にフリースタイルフットボールを始めたんですけども、
はい、
その頃はね、なんかね、学校が終わって放課後みんなが集まるたまり場みたいな公園があったじゃないですか。
はい。
でそこで我々はずっとぶっ通しで 5,6 時間ぐらい
やってましたね。う
ん、しかもね、そこの地面あんま良くないんです。
良くなかったわ。良くない。ちょっと丸みあったしな。
そう。でしかもちょっと斜めで、
そうそう、
ボールが勝手にコロコロコロコロって転がるようなぐらい斜めの場所で、うん、それでもめげずに 5,6 時間蹴ってたわけですけども、
はい、
それなんで蹴ってたかっていうと、多分ねそこだけだったんですよね、唯一明かりがあるのが。
そうですね、遅い時間まで明かりがあるのがその公園でしたね。
うん。で一本の街灯の下、
はい、
もうちょっと後ろ向くと自分の影でボールも見えなくなるぐらい。
ああ、そうやったわ。
周り暗いところでフリースタイルフットボールを始めて、今や何年目？ 14
かな。
今年15年目になるんかな。
そう、その年やと思います。
なるほど。
はい。
いや、だいぶやってきましたね。それが今やラジオ番組でございます。
はい。
ということでよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、本日のテーマはですね、第1回目ということで、ちょっとね、我々ラ・クラシックの名前の由来、誕生秘話なんかも喋りたいなと思います。そして影響を受けたフリースタイラーっていうのもトークのテーマにしようと思います。まあ、その前にユージさん、
はい、
まずフリースタイルフットボールってなんだっけ。
そうですね、フリースタイルフットボールというのはサッカーのリフティングとかドリブルとかが独自に発展していったカルチャーになりますね。
うんうん。ということで、まあサッカーみたいにね、11人いなくても1人でもできる感じですよね。
はい、そうですね。
で、まあサッカーボール一つあってちょっとしたスペースがあればできる、まさに名前の通り自由なサッカー、うん、フリースタイルフットボールでございます。これ結構ストリートスポーツっていうスポーツの側面もあるんだけど、なんかエンターテインメント表現とかアートとしての側面もありますよね。
はい、ありますね。
で、まあ我々はそのスポーツを活用しつつも、どっちかっていうとエンターテインメント、
はい、
クリエイティブな方向で活動しているコンビなんですけども、さあ、このラ・クラシックっていうコンビね、
はい、
なんでこの名前になったのかっていうのが、ここがポイントになるのかなと思うんですけども、
はい、
これ名前の由来っていうのは何ですか、改めて。
そうですね、僕たちのチームの名前の由来は名作や傑作といったものをその瞬間だけじゃなくて、これから先ずっと残していけれるようなという意味を込めて、ラ・クラシックというチーム名にしましたね。
そうね、だからその技を一瞬一瞬でやるんじゃなくて、
はい、
まあ映画みたいに、
うんうん、
そのパフォーマンス自体が名作として、まあ僕らが死んだとしても、
そうやね、
見返されるようなパフォーマンスの作品を作りたいなっていうところから、クラシックを作ろうっていうことで始まったわけなんですけども、はい、
そうですね。
これね、最初ラなかったんですよ。
確かになかった、なかった。
そう、クラシックでもうこれで名前でいこうってなってて、
そうやな。
でなんかその頃ね、ちょうど親から新しい、あんた新しいチーム作るんだってみたいな感じで連絡が来て 名前決まったんみたいな、なんかちょっとおせっかいじゃないですけど、うん、連絡が来て、
あったあった、
あもう決まったよみたいな話をしてたんだけど、その名前決めるんだったらこれ見てみーみたいな感じで、なんていうかな、画数占いみたいなあるじゃないですか、うん、
ありましたね。
で調べてみたらもうクラシック最悪で
確かにね、
全然文字数足りてへんみたいな、
これから新しい名前でやっていくのにこれはあかんと。
そう、
はい、
まあ元からそれを気にするタイプじゃなかったんですけど、なんか新しいことを始めるときにね、
うん、
でそのもうあんま良くないっていうのを知ってしまった状態で始まる、なんかテンション上がらんなみたいな なって、でちょっとだけ名前付け出そうってなったわけなんだけど、
はい、
もうクラシックにちょっとだけ付け出すのがむずすぎて、
むずすぎるなな
んかどんな案があったかな、変な名前いっぱいあったよね。
あったけども全然覚えてないな。
ラじゃなくて何だったかな、ラクラシックセブンみたいなのさなんかとりあえず自分の好きな数字つけるとか。
そうやね、
あでもちょっと文字数足りんわとか
で、画数を無理やりいいやつにしてたんですけど、響き的にもうこれじゃないなっていうのがずっと続いてましたね。
で英語でザクラシックみたいなのもしたんだけど、
うん、
これも確か文字数全然合わへんわみたいな。
そうやな、
なってでラになったわけなんですけど、このラっていうのは、
はい、
まあ、フランス語で、まあ、英語で言うザみたいな感じなんですよねでちょっとこのねフランス語のザっていうのがラとルがあるんですよ、
はい、
うん、女性名詞がラで男性名詞がルなんですけど。
なるほど、
うんうん、でたまたまその画数の本を見てたら、何だったかな、生み出すことに向いているみたいなのもあって、
うん、
で生み出すっていうのがなんか女性を連想させて、まあ傑作を生み出すってことで、
うん、
まあ、造語なんですけど、ラ、女性名詞のラをつけたっていう。
そうでしたね、
確かそういう記憶があるんですよね。
はい、
うんうんうん、でそういうわけで、まあラクラシックとしての活動が始まったわけでございます。
はい、
いや今やね、ということで、まあ世界大会ショーケースっていうパフォーマンスを3分間作る部門、
はい、
で大会で、まあ、世界一に輝いたりとか、
うん、
まあ、そういったところでこの名前の通り自分たちなりに名作を作りながら活動しているわけでございます。そんな我々もね、なんか最初からこんな形だったわけじゃないじゃないですか。
そうですね、
うん、ということで、まあそれぞれ影響を受けたフリースタイルフットボーラーっていうのがいると思うんですけど。
はい、いますね、
うんうんうん、それをこの後ね、それぞれどんな人に影響を受けてそこからどういうスタイルに至ったのかっていう話をトークセッションできればなと思っております。
ラクラシックラディオ、
ということで改めましてヨッシーです。
ユージです。
さあ後半はですね、影響を受けたフリースタイラーについてのトークをいこうと思います、はい、まあ、それぞれね多分とてもすごい数影響を受けてるので、
いるね、いっぱい
語り出したら多分収まらないんですよね。
はい、
うん、ということで今回はその中からあえて一人だけそれぞれピックアップしようかなと思うんですけど、いいですか。
はい、
うんうん、じゃあまずはユージから聞いてみようかな。
僕が影響を受けたフリースタイラーは、うん、そうですね、パレ。
あ、パレね。
はい、パレが
懐かしい。
影響を受けましたね。
パレっていうとスウェーデンのプレイヤーですよね、
は
い、
そうですね。
で今は坊主頭なんかな
そうやね、当時は髪の毛結構ふさふさやったけど、今はもう坊主頭になって結構いかつい見た目になってますね、
うんうん、しかも日本とかも好きで、はい、確か横腹か腕だったかな、うん、なんか風林火山みたいななんかタトゥーががっつり入ってる
んだ、入っとんな
で結構手足長いプレイヤーなんですけど、
そうそうそう、
いいですね。ちょっとじゃあそれも深掘りしたいんですけども、その前に私も発表します、はい、私はですね、フランスの S3 ストリートスタイルソサイティっていうクルーに所属しているジミーニョっていうプレイヤーにめちゃくちゃ影響を受けました、うんうんうんうん、知ってる？
知ってる。もう当時ヨッシーがこいつめちゃくちゃいいって言って動画見してくれとった、覚えとんもん。
見した思い出した思い出した。じゃあちょっとそれぞれね、思い出を語ろうかなと思うんですけど、
はい、
じゃあまずユージはこのパレ、
はい、
なんでこの影響を受けたんですか？
そうですね、そもそもこのフリースタイルフットボールっていうのが、まあ、今もそうだと思うんですけど、皆さんイメージするのはリフティングしててボールの周りを足を一周回したりっていうのが結構花形にありまして、それがエアームーブっていうんですけど、僕がフリースタイルフットボールを始めた当初はそのエアームーブっていうものと、頭の上でボール乗せたりとか、あと座りながらやったり、あとは地面をボール転がしたりとかいう4つぐらいのスタイルしかなくて、でその中で僕はその立ちながらボールの周り足回すのが一番あいいな、かっこいいなと思って見てたので、そのジャンルで上手い人を、まあ、YouTube とかで見て探して、で、まあ、ヨッシーにもたまに情報もらったりしてコインおるでみたいなんで教えてもらっている中のうちで、まあ、パレという人に出会いまして、
うん、
で彼はただエアームーブがすごいだけじゃなくて、まとまりがあってめちゃくちゃ美しいエアームーブをするんですよ。
まとまりね、
はい、ただただすごい技を詰め込んだらいいというのではなくて、ちゃんとフローといってエアームーブの中に構成を組み立ててやる方なので、そこに結構影響を受けましたね。
確かに技の流れが結構計算されてるというか、
はい、そうですね、
美しいですよね、
はい、
でフォーム自体もすごい綺麗だし、
綺麗ですね。
でその綺麗なフォームなのに難しいこともできるっていう、
そうやね、
なんか当時カリスマ性がめちゃくちゃあって、
めちゃくちゃあった。
多分ね、今始めたプレイヤーの方は知らない人が多いと思うんですけども、
うん、
まあパイオニア的な存在で、
そうですね、
でレジェンドですよね、もうすでに
レジェンドですね。しかもおそらくですけど、うん、NT といってノータッチ、
うん、
普通はリフティングの技してからワンタッチしてからちょっと難しいのいったりするんですけど、
うん、
難しいのからそのまま難しいのに行くっていう概念を多分作った人やと思いますね、うんうんうん、
なるほど、
確かですけど、
これね多分聞いてる人でわからない人もいると思うんで、
はい、ちょっとだけ、
例えると何がいいかな、泳ぐに例えてみようかな、
はい、
このノータッチっていうのは、まあ、泳ぐときに例えば息継ぎしないといけないじゃないですか。
そうですね、う
ん、じゃないと死んでしまうみたいな、
はい、
でもこのノータッチっていうのは、まあ泳ぎで例えると潜水みたいな感じで、
うん、
息継ぎせずにもうずっと続けるみたいなね、潜り続けるというか、うん、ということで、まあ難しい技をもう息継ぎの休憩なし、ボールタッチをなしに永遠美しいままやるっていうこれがめっちゃすごいことなんですよね。
そうですね、
うんうんうん、なるほどね。しかもこの彼はめちゃくちゃなんていうんですかね、今も残ってる、
はい、
オリジナル技ありますよね。
ありますね、
うん、
一番いいオリジナル持ってます。
うん、ピーアラっていう3回足を回すっていう、
はい、
もう常軌をもう覆すものですね。
そうですね、一番 メジャーなエアームーブの中にある技で、うん、アラウンドザワールドという技があるんですけど、うん、そちらはボールの周りを足一周するもので、
うんうん、
でそれの2周回すものもあるんですけど、うん、このパレという方はそれの3周回すという一番シンプルでかっこいいオリジナル技を持ってますね、う
ん、なるほど。これねまだ掘りたいんだけど、
はい、
ちょっと俺のあの
そうだよ、ね、
ことを喋ろうと思ったんですけど、
このまま行くとね
これエンディングもう食い込みそうなんですよ、すでに。
はい
ちょっと駆け足で言いますね。
はい、行きましょう。
まあ、ジミーニョっていうフランスのプレイヤーは、
はい、
その先ほどユージが受けた影響を受けたプレイヤーと真逆でリフティングをしないんですよね。
しないですね。
そう、これがまた新しくて、ふくらはぎと太ももでボールを挟んで、まあ、ダンスを踊るようにくるくる回ったりするんですよ。これがまあ例えばリフティングだとずっと下を向きながら蹴るじゃないですか。
そうですね。
このボールを挟むことによって顔を前に上げれるんですよ。だからなんかよりパフォーマンス性とか表現力の面が強くなったプレイヤーで、かなり影響を受けました、ね。でなんでこの挟む技に影響を受けたかっていうと、
はい、
なんか私自身がアシペラって言われている、
アシペラね、
うん、今フリースタイルやってる人は知ってると思うんですけども、これどういったものかっていうと、
はい、
足首が力入らなくてペラペラする状態どういうことみたいになると思うんですけど、
まあ、それ以上に言いようがないかな
そうで、まあ原因不明で、まあ、リフティングができなくなったんですよね。
はい。
でそれまでは足技、そのエアームーブっていうくるくる回すのが好きだったんですけども、
うん、
できなくなったということで、このボールを挟む技を始めたわけなんですよ。
はい。
でなんていうかな、このアシペラパイオニア日本代表みたいな状態のプレイヤーで、まあ、その状態から、まあ、その状態になったからこそ今のスタイルができたっていうね。
そうですね、う
ん、思い出があります。いやこれね語り出すとまだまだ止まらないんですけども。
確かに、
うん、実は20分番組って早いですね。あっという間、
もう終わりですか、もしかして。
うんうん、
早いな。
まあ、でも、今後ね普段のラジオ番組ではできなかったような、
はい、
こんなマニアックな話がどんどんできるようになるので、
面白い。
リフティングが好きな人とか、
はい、
フリースタイルフットボールが好きな人にはどんどん聞いてもらって広めていきたいなと思っております。
はい。
でそこでちょっとねコンボゲームやろうかなと思うんですけど。
コンボゲーム、
うん、しりとりコンボゲームっていうのをやります。
お、
うん、今から言う技につなげて、しりとりを送ってもらいたいなと思います。
なるほど。
最初はアラウンドザワールドっていう代名詞の技から始めます。
いいね。
ということで動から始まる技やムーブをツイッターアカウントラクラシック775をフォローの上、ハッシュタグカタカナでラクララジオと書き込んだ上で、投稿してください。また私たちに対する質問、悩み、メッセージも受け付けております。ツイッターの DM またはメンションをつけてつぶやいてください。
はい。
ということで早かったですね。
早いですね。
ラクラシックラディオ、ヨッシーと
ユージでした。